皆さんこんばんは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわるお話をダイアリー結婚相談所の二人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのチャイです。
笠間文です。
はい、というわけで今日も始まりましたダイアリー婚活ラジオというわけですが、今日ちょっと僕がね、話したい話があるんだけど、
はい、
モテる条件がその時によって変わる説。
その時、はい。
はい。あ、その年代によって変わる説。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
そう、うんうん。この話を一旦押さえておく必要があるなって僕はちょっと思ったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。なんか、まず、モテ条件1で、1回目はやっぱりさ、その、思春期に入り始めてさ、好きな人がどうとかいるとかいう時期って小学生だと思うんだけど、
うんうん。
小学生の時にモテる人っていうのは、あれなんですよ。はいはい、足が速いか、ちょっと目立つ子。
そうですね。
うん。これは、まあ、男の場合ね、男の場合。
うんうん。
運動ができるか何かわかんないけど、目立ってる子がモテる。
そうですね。わかります。
わかりますよね。次、はい、男の子のケースだよ。中学生になってくると、今度は、うん、まあ、ちょっと勉強ができるとか、頭がいいとか、なんか優秀っぽい子がモテる。
うんうん。
そんな感じします？
わかります。はい。
まあ、もちろん運動も飛び抜けてる。運動もそうね。運動は飛び抜けてるのも全然モテるし、やっぱかっこいい。部活とかでかっこいいとか、なんか優れてるみたいな感じのがモテる。
そうですか。
うん、うん。そうでもない？
いや、なんか中学生になってくると、
うん、
成長期で背が高くなったりとかしてくる
じゃないですか。うん、はいはいはいはいはいはいはい、それすごい重要だ。
だからそれも結構背が高い子とかがモテ始めるかなっていう。
絶対ある、絶対ある、
うん、
絶対ある絶対ある。身長はもう絶対ですねありますね、中高。
うん、うん、そうですね、
はい、
うん。
次ですが、大学に行った場合の大学生時代、
うん、
大学生時代にさ、モテる人ってどういう人だと思う？ふみふみから見た男性。
まあ、私ちょっと特殊な大学だったから、
うん、
一般と違うかもしれないんですけど、
うん、
まあ、やっぱり優秀な人がモテましたよね、私たちの学校ではね。
どういう優秀？
え、単純に楽器がうまい。
うんうんうんうん、
ですね、うん、それがパッと浮かびますね、やっぱりどうしても、
うんうん、
我々は。あとコミュニケーション能力が高い人かな、やっぱり。
はいはいはいはい、うんうん、はい、そうだよね。なんかまあ、うん、そういう意味で、まあ優しいとかももちろんそうだし、でもやっぱりさ、依然として目立つはあるよね。
ああ、そうですね。完全にね。うん。
完全にあるよね、目立つ、うん。ちょっとあとさ、奇抜って言っちゃいけないけど、なんかちょっと奇抜な人でもさ、なんかワンチャンモテる時期だと思わない？大学時代。
うん、わかります。目立ってる人、
うん、
まあ、特に芸大なんて、ね、奇抜な人って超奇抜だから、
うん、
だからみんな結構基本奇抜だから、その中でも、うん、飛び抜けてる人が、
うん、
まあ、やっぱ目立っちゃうからね、モテるっていうのは絶対ありますね、
うんうん、そう、目立つやつがモテる説なんですよ。
うんうんうん。
小学校目立つやつモテる、中高は目立つやつモテる、大学も目立つやつモテるみたいな状態で来るじゃないですか。
はいはい。
ところがですよ、ここからがもう一番重要なところなんだけど、社会人になった後にモテる人ってどういう人か話なんだよ。
はいはい。
ここで大逆転が起こって、目立つやつじゃないんだよ。
あ、そう。
目立つやつは敬遠されるんだよ、うんうん、社会人になってから。
そうなんですか？
そう思わない？そう思わない、
うん、私やっぱほら業界が特殊だから、
うんうんうん、
なんかあんまり変わんない気はしますね。
なるほど。
うん、私の周りはね、やっぱり楽器うまいとか、うん、スター性があるとか、
うん、
あのカリスマのある人がどうしてもモテちゃう。
あ、
音楽業界では ね、
うんうん、結婚って意味でも。
ああ、だから音楽家ってみんな離婚するのか。
俺はちょっとこれの俺の仮説だけど、今ね、社会人だからモテるって言い方がちょっと良くなかったな。モテるじゃなくて結婚を考えた時に多分ね、うん、目立つ要素があんまり欲しくないんだと思うの、結婚の上では。
なるほど。
で、僕がちょっと今思って今日言いたいのは、なんかね、うん、学生時代にモテたとか、どっかで一回でモテた成功経験を持ってる人が、どっか後から社会人になってから結婚できなかったりとか、あとそういうことで悩むことが多くなるのは、自分の成功経験が目立つとか、背が高いとか、勉強ができるっていう、なんか、 その時代特有のモテ期だったのが、社会人になって大人になって結婚式するときに、それも通用しないっていう状態になってるってことだと思うね。
なるほど。
だから、例えば社会人になって勉強できる人モテますかって、それないんだよ。
うん。じゃあどういう人がモテる？
あ、モテるっていうか結婚相手に求めるもので、多分ね、頭がいいとか話が面白いは絶対あるんだけど、うん、じゃあ勉強の成績良くて、TOEIC とかいっぱい取れてたり、資格持ってる人が好きですかっていうと、ちょっと違くて。
うんうん。
やっぱね、この結婚をするっていう時にね、一番重要になってくるのは、安心感だと思うの。
はいはい。
そう。で、なんでじゃあ今まで目立つやつとか勉強できるやつとか、そういう奇抜なやつでも大丈夫だったかというと、そのカテゴリーが高校生とか大学生で安心感が保証されてるから心配しなくて済んだんだよ。
うん。
そう。だから例えば高校だったらさ、自分が行ってる高校の人たちっていう、もうそれだけで身元ははっきりしてるしさ、ある程度その高校の中のカテゴリーの中でさ、わかるじゃん。
うんうんうん
う
ん、
どういう感じの人なのか。その上での個性として、ちょっと目立ってたり、うん、奇抜だったり、ちょっと背が高かったりっていうのが、プラスアルファ条件になって安心感が保証された上であったりするわけよ。
うんうんうん、
まあ大学なんかもそうだよね。大学に来てて、しかもその大学 の中でもさ、ある程度わかるよね。どんなステータスって言っちゃ悪いけど、そういう状態が。例えば芸大なんかいたら、もう最高だよね。その芸大にいるだけでもうすごい一旦安心だよね。その上での才能とか目立つとか面白いとかいう話になるから、
うん、
これが保証された上でのプラスアルファ採点で今まではされてたんですよ、学生時代は。
なるほどね。
うん。ところが社会人になって結婚相手探しになった時は、このプラスアルファ採点が一切ない状態からスタートしてるんですよ。
うんうん。
だから安心感を最初に保証できないと始められない。
うん。
そう。だから、一流企業の人とか、公務員の人とか、そういうステータス、あとは年収、わかりやすく年収みたいなところに行っちゃうんじゃないかなと思うんだよね。
なるほどね。まあ、社会的に信頼を受ける、うん、信頼できる人かっていうところを判断してるわけですね、うん、そこで。
そうそうそうそう。
なるほどね。
だから、うん、なんか、多分俺自身もそうだったんだけど、そのね、うん、過去に一回モテた経験みたいなものがあると、それがもう後から応用効かなくなってる理由にわからないままずっとしくじり続けることになる。
なるほどね。なんか昔モテた人が婚活こじらせるみたいな話よくあるんですよね。
はいはいはいはい。
うんうん、そういうことか。
そう。だからなんかそういう意味でそれぞれのステージの中で攻略すべきモテポイントみたいなのが多分あって、特に結婚をしたいという婚活活動において最初に保証しなきゃいけないのは、なんかセンスがいいとか目立つとか、なんか派手なことしてるとかかっこいいじゃなくて、なんか社会的に安定感があって安心ですよからスタートなんだと思う。
なるほどね。
うん。だからどっちかっていうとそっちの方の演出を最初にした上でセンスがいいとか、その上でちょっと変わったこともやってますとか、ちょっと面白い趣味持ってますみたいにしなきゃいけないんだけど、多分男性は往々にして自分っていうものを認めてもらいたいから、自分の趣味のこだわりとか、自分がこんなセンス持ってますよとか、特にね、過去に持ってた経験はそれで持ててるからさ、自分のなんかこういうところがなんかいいですよっていう、なんか自分の売り込みが先にありすぎなんだよ。
なるほど。
だからその前に安心感っていうのがちょっと今日僕が言いたい話です。
なるほどね。あ、すごい分かりました。
う
ん、いや、分かります、分かります。なんかね、結局、ね、学生時代って、言っても同じコミュニティの中から選ぶっていう状態で、
うん、
結局同じコミュニティっていうだけでの安心感がすごいあるなって今、
話を
聞いて。
あるあるある。
で、結局似た者同士が集まってるわけじゃないですか。
うん。
だから結構分かり合えたりとか、
うん、
わざわざ確認しなくていいことがめちゃくちゃたくさんありますね。
あります、あります。
いれば。うん。
あります。あとなんかさ、正直自分も生活の面でさ、もちろんお金学生はないんだけどさ、なんか切実に困ってないじゃん。
うんうん、うん。
お金みたいなことが別に最初に来ないじゃん。
そうですね。学生はまだね、親のお金があるから。
そう。だからなんかそういう意味でのなんかやっぱりね、安心感、安定感みたいなのがすげえ、前提にあるんだよ、お互い。
そうですね。学生時代の恋愛は、まず、お金のこと考えないですもんね。うん、
そうなんですよ。 だから、ね、そのモテるフェーズが変わってくっていうのが、やっぱちょっと僕は大事だと思って、俺自身で言うと、僕小学校の時めっちゃモテたのね。なぜなら目立つし喋るし、すげえ動き回ってるから。そういうやつがモテるの。
すごい動き回ってるのもいいんだ。
そういうやつがモテるのよ。なんか要するに元気そうなやつ。
はい、うん。
うん、小学生以外にモテるのは。
うんうん。
で、運動会とかでもさ、まあ運動得意じゃないけど、なんか目立つやつみたいなさ。
うんうん。
いろんな行事とかでも出てくるやつみたいな。でも、俺中学生の時めちゃくちゃチビだったの。
はいはい。
そうすると一瞬でモテ期終わるのよ。さっきの話じゃないけど。中学の時にチビで全然モテなくて、高校生の時はまあ、チビだったけど、後半ぐらいから伸び始め。
うんうん。
で、なんかもうそこら辺に来ると俺こじれちゃってるからさ、そのモテ具合がわかんない状態になっちゃってる状態で、大学生とかなっても、もう彼女とかできないのよ。
なんでこじらせた？その。
だからなんかその、なんか自分が目立ってて、結構好きなことはちゃめちゃにやってって大丈夫みたいな気持ちがどっかにあるから、相手の思いやりがちょっと足りないっていうか、
うんうんうんうん。
なんか小学生なんて正直相手の女の子の気持ちなんか考えないじゃん。一切。
あ、そう。そうですね。
でも大学生とかも大人になり始めてると、相手の気持ち、さっきのコミュニケーションみたいなの取れるやつじゃダメなん
だ。あ、それはそうですね。うん。
だからもうその時点でダメなんだよ。
あ、もう全然、あちゃいさんが大学生時代は全然コミュニケーション取れなかったと。
まあそうだね。コミュニケーションが、うん、そうそう。
相手のことをあんまり考えられなかった。
そうそうそうそう、でもそうだと思う。そうだと思う。
なるほど。
なんかもう本当に友達とかも、俺は一人よがりすぎたからさ。
うんうん。
うん。全部自分の都合すぎてるからね。
うん。
やばい、軽くやばいやつだったから。
うんうん。
そう。でもそういうのも絶対モテないのよ。
うん、うん。
そう。で、過去にモテた経験があります。中学校時代の時は、そういう意味で身長が小さかったからモテなかっただけだ。で、大学生であると170超えてきた。なんか今ならモテてもおかしくないってことで、過去の自分中心的なことを繰り返す、モテません、なんでこんなことになるんだ状態になっちゃうわけよ。
なるほど。
それででも
しかもチャイさんわかんないですけど、なんかより個性を求めていったようなことになりそう、う
ん、そう
モテるために
どんどんやばくなっちゃうよね。
うんうん、まあ、でもそのチャイさんの個性が本当は面白いんですけどね、我々。
あ、だからそれは安心感があった上での話なの。これはふみふみと俺がある程度お互いのことも分かって、どんな人かも分かって、全部素性を知ってるからそうなるんで。うん、だからこの状態まで来ないと個性は役に立ちません。
あ、なるほどね。はい、まず基礎的なね、情報としての安心感がないと。
そう。
ああ、なるほど。でも確かにそうかも。チャイさんがね、どんなことしててどういう人か、うん、っていう、あの、うん、まあ、裏側を知らないと。
そう。
確かに。
ただのやばいやつかもしれないリスクの方が高すぎて、付き合おうと思いません。
うん、うん、うん、確かにね。
付き合おうっていうか、友達になろうとも思いません、うん、もう本当に、はっきり言って。ちょっとやばそうだから不安だよ。う
んうん、確かにね、ちょっとチャイさんいろんなことやってるけど、なんだろうこの人はっていう感じでね、うん、思う人はいるかもしれないですね。
そう、だから俺はそのさっきのモテる話とか婚活の話でちょっと思ったのは、うん、そういうところが多分、うんうん、結構男あるあるなんじゃないかなと思ったんだよね。
なるほど。男性で婚活がうまくいかなくて、うん、なんでだろうって思ってる人のパターンってことですね。
うん、うんうんうん、だから今求められてるのは、とりあえずまずは安心してる状況で、自分はどんな人ですよ、こんな感じですよっていう安定感を見せることと、あとはなんかまあ普通に人としてのコミュニケーションとして、相手のことをちゃんと優先して考えるぐらいやっていかないと、わからない、伝わらないから。
うんうんうん。
なんか実際はフェアである状態がもちろんベストだし、そうあるべきなんだけど、でもやっぱり最初の段階は自分より相手を優先するっていう状況ぐらいやっていかないとね、信頼関係作るの難しいと思う。
うんうん。なんか私も女性として婚活していく中で、うん、やっぱり大学名とか気にしましたね、うん、正直。うん。
うん。
まあ、私もともとね、頭がいい人がいいっていうのはあったけど、
うん、
それよりもなんか自分が知ってる大学とか出てる人とかの方がなんかわかるから、うんうん、いいかなってなっちゃうんですよね、うんうん、
なんか そういう意味でなんか学歴を気にしたりする人もいれば、そういう自分の中で納得したい人というか、なんかその人像を描きたいっていう理由もあるよね、だからきっと。
そうだからなんかその、うん、知ってる仕事とかの方が自分に似た仕事とか自分が分かる範囲の仕事、うん、してる人とかの方が安心して出会えるっていうのはある可能性はありますよね。一言で聞いて分かる仕事とか。
だからそうじゃない仕事ついてればやっぱり説明してあげなきゃいけないよね、自分が何者かをもうちょっと丁寧に、
そうですね、
うん、
そう。じゃあその男性が婚活をうまくいくためには、じゃあズバリ財産的には今一番大事だって思ってるのは、自分の背景とかをしっかり開示するってことですか。
あとなんかその安定感を見せる、なんか要するに例えば婚活のプロフィールとかでも個性全面じゃなくて、まず安心安全ですよっていうところからスタートしないといかんよって思います。
まあ女性はやっぱり安心感求めますからね。
求めるでしょ
う。求める。やっぱ女性は警戒心が強いから、そのまず安心できるかっていうのをね、第一にするとは思います。
そうだよね。で、安心だけでやったら確かにつまらないっていうのもそうなんだよね。それ多分男目線から見たらそうなんだよ。安心だけが売りの人にはなりたくないと思って、みんなあんまりそこら辺を重要視しないんだよ、男は多分。そういうつまらない男じゃないんすよって男的にはしたいんだけど、そこの順番間違えないでって思ったの。
なるほどね。
はい。
個性はちょっと二の次ということですか。
そうだね、そう思いますね、それが大人の婚活はそこからスタートがいいんじゃないでしょうかっていうのが今日の話でした。
はい、ありがとうございます。いやでも難しいんだよな、婚活と恋愛って、やっぱ似てるようでちょっと違うのかなっていうのがやっぱり、
これ絶対俺ほとんど真逆なんじゃないかぐらい最近思ってますよ。
そうなんですよね。だからまあ、変な話、女性もそうそう、チャイさんがね、さっき言ってくれたけど、あのね、学生時代ってそのね、目立つ人とか、それプラスあのね、ちょっと悪い男がモテません？
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、あるあるある、すごいある。
あのヤンキーまでいかなくっても、なんかちょっと悪そうな男の子がモテる現象起きるじゃないですか、中高って。
起きます。
あれ何なんでしょうね。
だからでもそれはやっぱりなんかその度安定な上での悪だからだと俺は思うよ。
ああ、なるほどね、なるほどなるほど。そうそう、本当の悪じゃないんですもんね。
そうそう、それ分かってんじゃん、身元はっきり分かった上での悪だからかっこいいんじゃないの。
なるほどね。いやでもまあ私は全然悪、全然好きじゃなくて、もうなんか変なのって私は思ってたはだったんですけど、でもやっぱり中高ってちょっと悪い男みたいなのがなんかモテるじゃないですか。でなんか女性もやっぱ刺激を求めたいタイプの人でいて、やっぱ一定数、でそれを婚活に持ち込んでくると結構大変なことになるんだろうなっていうのがすごい思ってます最近。
なるほど。
でも恋愛スタートで仲を深めて結婚っていうのがもちろんいいと思うんですけど、やっぱ結婚相談所とかって、まあ、結婚前提に出会ってから、まあ後で恋愛していくみたいな感じになると思うんですよね。だからその最初に会った時とかに若い頃ちょっと悪を求めちゃったみたいな人で、そういう恋愛をしたいと思ってると婚活ではあんまりうまくいかないのかなっていう気がしますね。
そうだね。なんか結婚生活っていうものを結構やっぱりリアルに考えてた時、本当に悪要素が どういう感じで欲しいかだよね。やっぱり度安定の上にの悪だと思うけどな。
でも普通に冷静に考えたら結婚、悪と結婚したくないですよね。
でしょでしょ。なんかさ、
絶対嫌だ。
ツイッターで見たんだけどさ、結構炎上してたツイートだからふみふみ見たかもしれないけどさ、なんかさ、その自分のね、旦那が子育てとかあの家事とか全然やってくれないってツイートいっぱいあるけど、そういう人たちは恋愛してる時に、 この人は本当はいい人、中身はいい人で優しいんだけど、恋愛対象としては見れないんだよねって言って、そういう人たちを切ってきてるから、みたいな書いてあったツイートがあったのよ。
うんうんうんうん。
これがすっごい納得だなと思って。
なるほど。うん。
そう、なんか恋愛してるときは、うわ、めちゃくちゃ優しくて、すげえ、なんか、本当素敵な、なんか優しいんだけど、ちょっと、恋愛相手とは見れないかなって言ってた人が、実は結婚してからの大当たりで、めちゃくちゃ家のことやってくれたり、子育てのことも一緒に考えてくれたりとかする、本当に優しさみたいな。
うんうん。
だから、恋愛は確かにドキドキ最優先で選択肢してるかもしれないけど、結婚した後は優しさ最優先みたいなのみんな求めちゃうから、なんかそこに不一致が起きちゃうっていうかさ、うんう
ん、ああなるほどね、うんうんうん、
うん、
いやそうですね、言うても結婚ってスタートって、うん、その恋愛感情のドキドキみたいなのって長持ちしても3年とか言うじゃないですか、
うんうん、
まあ実際そうだなって私も思うんですよね、
うん、
で恋愛感情のドキドキ、まあ、イケメンとかドキドキさせてくれるとかって、まあ、稀にねそういう夫婦もいるかもしれないですけど、
うん、
でもその後結婚生活で愛情を感じるのってそのやっぱり優しさとか、うん、もし子供ができて家族になったら子供に対する優しさとかを見た時に、うん、ああ素敵な人だな、愛があるなとかって多分感じるんですよ、
うんうんうん、
だからちょっとその恋愛でイケメンとかかっこいいとか他の人にもモテてるかっこいい人が自分の彼氏で優越感とか、
うん、
もうそういうのって家庭では何の意味もないっていうか、
うんうんうんうん、
本当に意味ないなって思いますね。やっぱ家庭を第一にしてくれて優しい人にあの女性もどんどん愛着湧くというか愛が生まれるんだろうなっていう感じはしますね。
いや、めっちゃする。絶対優しさ最優先で、これ男女共にだけど。
うん、うん。優しくない人は本当にダメですね。
うん、優しさ最優先だね。
でも、だって本当そうじゃないですか。なんか、うん、もう本当に普通に生きてたら疲れるのに、
うん、
家庭でも気を使わなきゃいけないとか、
うん、
もう家庭が一番の安心安全な場所であってほしいのに、
うん、
気が抜けなかったらしんどくないですか？
しんどいよ。まあ、優しさが優先ですよってことですかね。
そうですね、優しいのが一番だと思いますよ、本当に。
はい、というわけで私が今日話したかったことはそんな感じです。
わかりました、わかりました。
ということで皆さん、はい、安心をまずは優先して提案していきましょうっていうことでした。番組へのお便り、ご感想などがもしあれば、メールくださると嬉しいです。contact@diary.com ということで、概要欄の方にもメールのリンクを送っておきますので、ぜひぜひ皆さんのご感想やご要望、もしくは質問などあればお寄せください。以上、ダイアリー婚活ラジオ。今日もこんな感じです。では、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。